からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院空間を通じて、未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所欲しいものがきっと見つかる文具タグ企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、3月も残りわずか、来週はもう4月だぞというところでようやく東京にもそして私たちの住む京都にも、ソメイヨシノ桜の開花宣言が出ました。皆様大変お待ちかねというところなんですが、もう本当に1週間10日ぐらい前から、観光客の方がもう日本桜咲いてるに違うかっていう感じでこうたくさんの方が家族連れで、あるいは団体で来られてる姿を見て桜早く咲いたらいいのになというふうに思ってたんですが、本当にああよかった胸をなで下ろした方も多いのではないでしょうか。さて、今回は蜂蜜と SDGs、というテーマなんですが、京都蜂蜜醸造所のお話もたっぷり伺おうと思います。株式会社金市商店3代目社長ハニーハンターでおなじみの市川拓三郎さん、年末にお越しいただきましたが、またお越しいただきました。ようこそ。
こんにちは、お久しぶりでございます。
はい、お久しぶりでございます。どんどんお忙しくなる時期がこう近づいてきたなっていう感じなんですが、
はい、
その12月にお越しいただいた時はこの、市川さんのならではの取り組みっていうか京都蜂蜜、酒造場所、開設準備中っていう状況でしたが、クラウドファンディングをするぞというお話も伺いました。さあ現状はどんな感じでしょうか。
はい、ですね、3月10日に無事グランドオープンさせていただきました京都蜂蜜酒醸造所でございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
3月10日といえばひょっとして、
はい、3月10日ミードの日にオープンいたしました。
ああ、それミードの日ってもともとあったんですか。
いえ、日本ミード協会っていう日本でミードを広げるぞっていう協会がありまして、はい、そこがですね何年前だかな、5、6年前に、ミードの日っていうのを制定しました。
あったんですね、
はい、
市川さんが作ったわけじゃなくて。
そうなんですよ、まあ、私も絡んでるんですけど私たちが作ったと、
ね、あ、私たちが作ったと、はい、その時にグランドオープンしましたというところなんですが、
はい、
こうラジオを今日お聞きの方でこの京都蜂蜜醸造所蜂蜜酒醸造所ですね、蜂蜜酒ミードって何という方もひょっとしておられるかもしれませんが、まずちょっと教えていただけますか。
はい、はちみつ酒ミードっていうのは、はい、お酒の種類の名前の一つでして、
はい、
はちみつ自体に、水と酵母を加えて発酵させた醸造酒のことを言うんですね、
はい、
なのではちみつをお酒にしたものがミードっていうお酒なんです。
はい、はい、それはこうヨーロッパではもう太古かどうか知りませんが昔からあったお酒なんでしょうか。
はい、ヨーロッパ以外にでもですね、はい、世界中で昔から作られている歴史があるお酒なんですね。
あ、そうなんですか。自然発酵した可能性もあって、あ、これは美味しいっていうそんな感じで多分人間がこう伝えていったっていうことかもしれませんね。
はい、偶然ね蜂の巣に溜まった水が発酵してお酒になったんではないかと考えています。
はい、あ、そうですか、ありがとうございます。はい、さあそしてこの京都では初めてという京都蜂蜜醸造所を作るべくクラウドファンディングされましたがどんな感じでしたか。
はい、前回ね出させていただいた際に呼びかけさせていただいて、はい、そこからですね2月ぐらいまで3ヶ月ぐらいやらせてもらったんですけど、目標金額に対してですね最終的に 1051% っていう、まあ、超大成功みたいな感じで、
ということは目標金額の10倍。
はい、10倍です。
目標金額ってちなみにおいくらだったんですか。
はい、50万円で設定させていただいて、
それ少なすぎます50万円では何もできないんじゃないですか
そうですね、はい、まあ、はい、ある程度当初の予定に組み込んでいた部分があったので、はい、それにこの皆さんに支援していただいて、まあ、より頑張っていくっていう感じでやってました。
まあ、皆さんにこう知っていただくということもこのクラウドファンディングの大きな認知していただくっていう認知度を広めるっていうところも目的ですよね。
そうですね、はい、はちみつ酒っていうののファンの方もおられるんですけど、はい、今まで全然知らないっていう方にも、はい、ぜひぜひ飲んでいただきたいということでクラウドファンディングでやらせていただきます。
あ、そうですか。そして目標金額のおよそ10倍ということなんですが、こう人数的にはどれぐらいのボリュームなんでしょうか。
そうですね、ちょっと私今手元に資料ないんですけど、
大体で結構です。
2、300人ぐらいだったかな、はい、かなり多くの方にねご支援いただきました。
あ、そうですか。それが嬉しいというかありがたいというか知っていただいたっていうところが、まあ、目標の大きな目的ですよね。
はい、そうですね、
はいはい。そして、そのクラウドファンディング大成功ということで3月10日ミードの日にグランドオープンして、こう今どんな状況なんでしょう。
はい、実はですね、はい、免許自体は1月ぐらいに取れたらいいなと思ってたんですけど、はい、なかなかちょっと免許取るのに苦労しまして。
そうなんですか、はい、今月の、免許というのは、
はい、種類醸造免許っていう、はい、いわゆるお酒を作るのに免許が必要なんですよ、
はい、
でそれを取得するのが、まあ、苦労してですね、今月の3月4日にようやくいただくことができましてですね、でそれから早速今月にこのはちみつ酒ミードっていうのを作るのに仕込んで来たっていうのが今の状況ですね。
それは市川さん的には予定より 1、2 ヶ月
その
免許取得が遅れたっていう感じなんでしょうか。そうですか。これはなかなか大変です、
はい、
クラウドファンディングではそのできた蜂蜜酒を、まあ、皆さんに応援してくださった皆さんに送るっていう、そういうプレゼントもついてますから、皆さん楽しみに待ってらっしゃいますが。
そうですね、
仕込み自体が3月、
はい、
そして今どんな感じで、
はい、
ちょっと今日そのキャンプファイヤーの、うん、何かお知らせがあったと思うんですが、はい、どんな感じなんでしょうか。
はい、ですね、免許をいただいて、ね、今月に仕込んでっていう形で、今でちょうど 2、3 週間ぐらいの進捗になってくるんですけども、
はい、
ちょうどですね、この蜂蜜をお湯に溶いて、
酵母を
加えてですね、は
い、
タンクの中に入れて、あとは酵母に頑張ってもらうっていう形になるんですけど、
はい、
私は道中で何回かこう試飲をしているんですよ、
はい、
で最初はですね、いわゆる蜂蜜をお湯に溶いただけみたいな甘い液体だったんですけど、
はい、
それがですね1週間2週間と日が経つにつれですね、
はい、
甘みが少しずつ減っていって、ちょっとアルコール感が出てきて、お酒になってるなっていうのが感じるような味わいを感じる変化が起こっているんですね、
はい、
もう十分これで売れるんちゃうかなっていう
ぐらいに、
はい、あるんですけど、
まだ 2、3 週間で、はい、そうするとこれで完成というのはどれぐらいの時間が必要なんでしょうか、
はい、でそこのちょっと出来上がりっていうのも僕らは非常に悩んでいまして、
はい、
いわゆる酵母がですね、どれぐらいこのアルコールを作ってくれるかっていうのは結構酵母任せな部分があるので、
はい、
もうそこがいいところでここで OK っていうところを出してあげて仕上げていくっていう流れになります。
なるほどそうするとその入れる酵母の量が決まってるとか、その気候とか室温とかいろんなもので多分その発酵度合いが変わってくると思うんですけど、
はい、
そういうのを見極めるっていう感じ
ですか。そうですね、はい、この醸造場の中には、はい、そのいわゆる、タンクの温度を設定する機械っていうのがついているので、
はい、
僕たちがこう目標にしている温度にして温度管理してるんですね、
はい、
その中で酵母が活動してくれて、でこう蜂蜜の甘い糖の部分を食べてですね、アルコールを出すっていうのをやってくれてるんですけど、
はい、
まあ、酵母も生き物なので、
はい、
僕らのこう思い通りにいかない部分があるので、
そ、
それをこう検査とかしながら見守ってですね、今こんな感じなんやっていうのを見てやってるんですね、
はい、
なんでちょっと出来上がりっていうのをもう僕らが日程で設定せずにですね、
なるほど、
ちょっと酵母がいい感じのところまで仕上げたタイミングでこれやったらええんちゃうかっていうやつを瓶詰めして皆さんにお届けできたらなと思っております。
あ、そうなんですか。タンクが4つあると伺いましたが、そうするとタンクによってもひょっとして違う可能性もありますよね。
そうですね、
はい、
あまり大きな差が出ないようにはしてるんですけど、やっぱりこう生き物であるものっていうのを使って、はい、で蜂蜜も天然なものなので、違いは多少出るかなっていうふうには思っておりますし、
そうですか、
仕込んだ時期も微妙に違うので、そのあたりが、はい、どう影響するかっていうのはまだやってみないと分かんないですね。
そうですか。そして結構そうなんだと思ったんですが、お酒でこう発酵している時に二酸化炭素が結構音がするっていうか、
はい、
ブツブツっと、この蜂蜜酒はどうなんでしょうか。
はい、日本酒とかとね一緒で、はい、やっぱり酵母が活動してるとプツプツプツプツっていう音が、こう水面に上がってくるんですよ。そうすると酵母が頑張ってるなって感じるんで、
はい、
ちょっと本当はね皆さんにねお見せできたらいいんですけど、はい、たまに動画とか撮ってアップしたりはしてます、
そうなんですか。こう蓋はしてないんですか。その
蓋は、はい、してあるんですよ、はい、なんで蓋開けないと見れないんですけど、たまにかき混ぜたりとかするタイミングもあるので、
お酒と一緒でこうかき混ぜたりすると、
はい、チェックしたりしてますね。
そうですか。いやこれは楽しみですね。
はい、
毎日多分お米を炊く時と一緒で開けすぎてもダメっていうこともあるかもしれませんね。
そうなんですよ。あまりこう触りすぎると、はい、その次以降のこう同じやり方できるかっていうとわからないので、まあ、できるだけこう、まあ、公募に、
ね、
任せちゃいたいなと思ってるんですけど、
はい、
全く見ないわけにもいかないの で、ね、まあ、そのあたり難しいところですね。
本当ですね。気になるし本当は毎日もう1時間おきに見たいところですがぐっとこらえて公募、はい、に任せると、
はい、
これでこれから楽しみなのはこれでよしというタイミングですよね、
はい、
もうその瞬間が目に見えるようです。
そうですね、まあ、そこに関してはですねやっぱりこう酵母の頑張りだったりとか、まあ、今回私以外にお酒の専門家と一緒にやってるんですけども、はい、その方がどういう判断していくかとかを相談してですね、で決めていってでそれをこう瓶詰めしてみんなどんな感じで楽しんでいただけるのかなっていうのを考えながら ね、
はい、
ちょっとどういうふうに最後仕上げていくかっていうのは今悩んでいるところですね。
これはやっぱりその、出来上がり1ヶ月ぐらいでそういう、こう目処っていうのがあるんです
かね。そうですね、個人的にはゴールデンウィークまでに何かお届け、はい、できたらいいなとは思ってるんですけど。
本当ですね、
まあ、その辺もですねやっぱりちょっと僕
あと1ヶ月、
はい、うかつなことを言えないの で、はい、
聞いてもらえるかもしれないその200人300人支援された方が、
はい、
あれまだ来ないみたいな。
そうみんなね待っていただいてるとは思うんですけど、やっぱり僕らも美味しいものを作らないといけないっていう部分があるので、
はい、
そういう部分は我慢するところは我慢して、ね、判断するところは判断して、
いや楽しみですね、
作っていけたらと思っております。
そうですか、
はい、
さあそしてこの醸造所なんですけれど、これからこうお忙しい身でハニーハンターですから、
はい、
お忙しいと思うんですが、どんなふうなこう使用法というかどんな風になるんでしょう。
はい、3月10日にオープンしてからですね、
はい、
醸造所っていうのは隣にミードサロンっていうちょっと飲める場所を作ってるんですよ、
はい、
でそこで
飲んでいただける、カウンターがありますよね。そうです、
はい、カウンターがあって飲めるバーカウンターみたいになってるんですけど、
いいですね、
ただですね飲食店と違っていつ行っても飲めるわけじゃなくてですね、
はい、
ホームページからミードセミナーとかミードのイベントっていうのをご予約いただいて参加していただくか、あとはですね金曜日の夜にフライデーミードナイトっていうのをやっておりまして、
いい、はい、フライデーミードナイト、はい、
で毎週
金曜日でサタデーナイトフィーバーみたいに
そうです
そうです、そうです、
はい、
フライデーナイト、
何ですか、フライデーミードナイトです、はい、
いや素敵です、
はい、やっておりまして、はい、金曜日だけお昼の3時から夜の9時までですね、
はい、
オープンしてまして、はい、そこに来ていただくとミードを飲んでいただけるっていう形でやってるんですよ。
それはフラッと立ち寄られた方も、はい、
大丈夫です。
大丈夫なんですか、はい、あんた誰みたいな感じじゃなく支援されてなくても
なくても大丈夫です、はい、
お金曜日いいですね、
はい、で今日実は金曜日なんですけど今日はちょっとお休み出させていただいて、
申し訳ございません本当に申し訳ないです
今日以外の3月と4月の、
はい、3月と4月
金曜日は全部私がその醸造所でバーカウンターに立
ってですね、いやこれはいいですね、
皆さんとミードの話しながらこうミードを飲んでいただくっていうのをやっておりまして、
はい、
でまあ、その関係でですねやってるんですけども、
はい、
5月以降はですね、はい、いよいよ蜂蜜のシーズンが本格的になるということで、
はい、
ちょっと出張がどうしても多くなるので5月以降はですね一旦ちょっとお店をしばらくお休みさせていただく形か、
はい、
まあ、臨時でね僕がいればちょっと開けたい日にもあったらいいなと思っているんですけど、 そのような形でさせていただいて、
はい、
お酒作りしながら、蜂蜜を求めるハニーハンターとして活動しないといけないなと思っております。
そうですか。ハニーハンターとしては楽しみが増えたっていう、そんな感じですね。
そうですね、非常に楽しみですね。
私も楽しみです。ラジオを聞きの方も、どうぞその、フライサタデーナイトフィーバーじゃなくて何やったっけ、
フライデーミードナイトです。
フライデーミードナイト、これ番組終わるまでには覚えます。フライデーミードナイト、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。ミードの魅力にはまるかもしれません。さあ、この後は今日の、テーマであります、はちみつと SDGs のお話を伺います。引き続き金市商店3代目社長ハニーハンター市川拓三郎さんにお話を伺います。こう前半は京都はちみつ醸造所、はちみつ酒醸造所のミードの醸造所の、進捗具合伺いましたが、皆さんぜひフライデーミードナイトにお立ち寄りくださいね。はい。そして、このハチミツと SDGs ですが、この桜の開花がここ10年で今年は一番遅かったと、断冬かと言われて、気候変動が、言われてもう20年ぐらい経つと思うんですが、どうでしょうか。ハニーハンターとしてはこう最前線、気候の最前線にいる人みたいな気がしますが、いかがでしょうか。
はい、私もですね、その、はい、やっぱ気候っていうのはめちゃくちゃ気にしていてですね、はい、やっぱりこの花が咲かないと蜂蜜が取れないっていう形になるので、
はい、
この天気とか気温とかでその花が変わってくるっていうの でその目安でですね、やっぱり桜の開花っていうのは僕もすごく気にしてるんですよ。
はい、
で今年はですね、結構暖冬傾向で早く咲くんじゃないかって言われてたので、2
月は結構暖かかった
ですね。そうですよね、梅とかだいぶ早かったはずなので。
そうです。はい、
なので、今年は早い春が来るんだなっていうことは、これって結構忙しくなるのかなっていうふうに僕は思っていたんですよ。でもその後皆さんご存知の通り、3月めちゃくちゃ寒かったじゃないですか。
昨日まで寒かったです。
そうなんですよ。で雨も多くてね、で天気が崩れるみたいなことがあったので、結局桜もね遅く咲いたっていうことになってしまったので、
はい、
正直ですね、私自身もこれがどう影響するかって、はい、悩んでるところです。
そうですか。はい、その桜の開花状況っていうのが他の花のこう開花のやや目安にも多少はなるんですか。
そうですね、やっぱりこう春が来て夏が来てっていう季節がめくっていくっていうのは、はい、毎年だいたい同じようなパターンをたどるんですけど、
はい、
まあ、それがずれたりとかね、ちょっとこの雨が多かったりとか、そういう形で変化していくっていう中で、はい、桜ってやっぱりこう情報量が結構多いので、
はい、
毎年何日早かったとか、皆さん関心事にもなるんでね、すごく目安としてちょうどいいんですよ。
はい、本当ですね。
はい、
他の花はそんな風にはニュースにはならないですよね。
そうなんですよね、みんな覚えてないですもんね、はい、何がいつ咲いたかって。でも桜はね、はい、覚えてるんで、
はいはい、
そうするとその会話の中でも、今年桜咲くの遅かったんでっていう話をすると、確かにっていう風になるんで、大きな情報だと思ってます。
そうですか。こう金市商店ミールミーには何百種類という蜂蜜、お花の、蜂蜜がありますが、その花の順番としては咲く順番って、こう種類でいうとこうどんな感じなんですか。
そうですね、まあ、完全に順番っていうわけではないんですけど、はい、春先に咲く花っていうのが、はい、例えば菜の花だったりとか、
菜の花、
あとはレンゲとか桜なんかが一番先に咲く花なんですよ。
はい、
でその後に例えばみかんとかリンゴとかアカシアみたいな花の蜜が取れてきて、
は
い、でだんだんそこから夏の花に なっていくっていう流れがあるので、
はい、
この春の花っていうのは結構この時期なんで不安定なんですよね。で僕らも非常にこう毎年ドキドキしながら春の始まりっていう時期にあるので、難しい蜂蜜になるんですけど、こういう時期にどんな花が咲いてどんな蜂蜜が取れるんかっていうのは、まあ、今年1年を占う上でも結構大事だったりするかなって思ってます。
そうですか。 今の状況ではまだこの2024年1年を占うというところ、まだもうスタートラインに立ってないっていう、そんな感じなんですか？
そうですね、スタートラインかないしは助走区間みたいな感じがあるので、
アイドリング状態、
はいはい、結構助走大事で、はい、助走こけちゃうと多分スタート切れないので、はい、今年なんかはちょっとバタバタとしたので、スタートとしてはなんかいいスタートなのかなっていうと、ちょっとクエスチョンかなっていう気はしますね。
あ、そうなんですか、はい、助走期間にはどういう準備をされるんですか？はい、
例えばですね、ミツバチが、はい、蜂蜜を取るためにですね、この子供をいっぱい産んでいきたいんですけど、そういう時期にですね、寒かったりすると活動を弱めてしまったりとか、はい、まあ、そういう餌がなかったりっていうので苦労したりとかするので、ちょっとこの3月が天気があんま良くなかったっていうのは
後々、気温低かったですよね、
はい、そう響いてくるかもしれないなとは思ってます。
はい、そうするとそのミツバチは、はい、3月に子供を産んで、その子供のために蜜を集めてくるということなんですか？
そうですね、ずっとその春夏年間通じて子供は産むんですけど、
はい、
その子供を産んでいくためにはやっぱり餌がいったり、はい、栄養がいったりっていうの で、
はい
はい、で餌が豊富だとどんどんどんどん子供を産んで、かつ蜜を集めても大丈夫なんですけど、
はい、
まあ、餌がない、花があんまり咲いてないとね、子供を産む分しか取れなかったりするので、僕らが取れる蜂蜜が取れなかったりするっていう意味では あくまでもね、ミツバチ優先になるので。
なるほど、
はい、
あってもそれは人間はそれを採取というか養蜂家も取らないという、
そうですね、
そういうルール、
はい、
カニも収穫する量が決まっているように、うんうん、そういう感じなんですか？
そうなんですよ、今ね欲しいもの取っちゃうと将来の分を食いつぶしちゃうみたいなことになっちゃうんで、
はい、
我慢がすごい大事
ですね。未来をちゃんと見据えてというところなんですね、はい、そしてハニーハンターとしては日本全国をこう駆け回ってらっしゃるわけですが、そういうまあ季節的なものもありますが、前回多少お話があったかなと思うんですが、やっぱり暖冬化という、 こう全体的な夏暑くって冬も暑いし暖かいしみたいな、海流がすごくこう、海水温が上がってるとか、いろんなことがあっての気候の変化もあるかもしれませんが、こういろいろ全国回ってらっしゃると、ああこんなこと起こってるわっていう、こう現場を目にすること多いんじゃないですか？
はい、それはすごく感じますね、
はい、
でやっぱり温暖化っていうのは、はい、もう僕らも肌もう目に見えて感じているっていうところで、だんだん、北の地域でも、まあ、例えばお米が取れるようになったりとか、果物が取れるようになったりっていうので、寒い地域がだんだん暖かくなってきてるっていうのはあるんですよ。
そうですね、
だから花が咲く地域も全体的に北に移動しているというかね。でもう一つがゲリラ豪雨のよう なんかこう、はい、異常気象みたいなものが多いので、はい、突然長雨があったりとかですね、はい、ゲリラ豪雨があったりとか、かといえばなんか5月6月ぐらいに40度ぐらいまで上がってみたりみたいなのが、
ね、
やっぱり起こるとですね、はい、花にとってもミツバチにとっても過酷な環境になるので、あまりいいことは少ないんじゃないかなと思いますね。
本当ですね、ミツバチってすごくそういう温度気温に繊細というか、まあ、繊細な昆虫ですよね。
そうですね、割と、ミツバチ自体がその暑かったら羽をパタパタしてですね、温度を下げたりとかするんで、対応はできるんですけど、まあ、いわゆる余計なエネルギーを使うというか、それに労力を使っちゃうので、
はい、
それよりはやっぱりほどほどがいいんちゃうかなというふうに僕も思いますね。
それはそうですよね。もう想像するとだいたいこう縁の下の、下とか涼しいとこに巣作ってるわみたいな、うんうんうん、そういう、 こう各ご家庭では見かけたことあるかもしれませんが、やっぱり結構ミツバチも暑すぎると、 そうやって自らの扇風機でね、あおったってかなんかかわいそうな気がしますよね。
そうなんですよ。だから今まではね、過ごしやすかったのに、はい、パタパタしないと、あ、過ごせないような夏になったなって思ってるかもしれないですね。
そうですね、まあどうでしょうか、ミールミーで販売してらっしゃる北海道の蜂蜜って、
はい、
結構7月とか8月とかこう時期によって北海道にこう入り浸るっていう時はないですか？
ありますあります。
ああ、そうなんですか。
はい、夏は北海道がメインになるんですけど、ちょうど7月8月はヨホカも私たちも北海道が多いですね。
そうですか。北海道の気候がすごくこう10年前と変わってきたなっていう気がするんですが、どうでしょうか？
は
い
はい、もうそれはもうおっしゃる通りですね。
はい、
で一つはですね、北海道って梅雨がないってよく言ってたんですけど、はい、最近は江戸梅雨みたいな感じで、梅雨前線結構上がってきてるなっていうのは感じますし、
はい、
あとは湿度が昔からあんまりないって言われてたんですけど、
はい、
最近は結構ムシムシしててですね、特にまあ札幌なんかはクーラーがない部屋とかはもうなんか最近あんまり賃貸とかでも売れないっていうぐらいクーラー必須になりつつあるっていうのは言いますね。
ああそうですか。はい、北海道はやっぱり例えば蕎麦の、
はい、花ですね、
蕎麦とか、
うん、あとは菩提樹っていう
花とか、菩提樹、
アザミとかシコロって呼ばれる北海道特有の花が咲いてですね、
はい、
その蜂蜜が取れるので、それが結構夏場に長いこと咲くんですよ。だから結構養蜂家とかミツバチにとってもいいところなんですけど、
気温が低いから、
はい、
それと面積が、
そ
のお花の面積が、ね、うん、繊維面積が広いから、はい、たくさん取れる。
そうなんですよ。だからたくさんのミツバチがそこに、
はい、
いても、まあいっぱい花があるっていうので、
はい、
パラダイスみたいなね、場所なんですけど、
は
い、まあ、そこにねゲリラ豪雨とか、高温が発生してしまうと、せっかくのねパラダイスが、はい、過ごしにくくなったなっていう感じになってます ね。 本当ですね。
はい、そこでこのハニーハンター、市川拓三郎さんとしては、その、地球を守るためというか、ミツバチを守るため、何かこうできることをされていると思うんですが、
はい、
すごいですね。はい、
やっぱり僕たちもその温暖化っていう問題ってすごくこう捉えにくい部分があるんですけど、私はハチミツとミツバチっていうのに関わってる関係で結構リアルに感じてることが多いんですね。なのでその経験をもとにですね、例えば小学校とかで子どもたちに向けてこのハチミツ絞り体験っていうのを一緒にやらせていただいて、
はい、
で遠心分離機でねぐるぐるとハチミツを回して取って、はい、それをみんなで食べるんですけども、でその後に地球が熱くなってしまうと蜂蜜がもしかしたら食べれなくなってしまうから、
はい、
みんながその例えば電気のことだったりとか、虫だったりお花のことなんかも考えてくれると、嬉しいですみたいな話をさせてもらうと、結構やっぱ子どもさんは素直にですね、蜂蜜食べれへんやなんの嫌やから、ちょっと電気とか大事にしようっていうふうに考えてくれたりするので、そういう活動っていうのは継続してやらせていただいてます。
そうですか。この三条通りでもそういえばされてましたよね。
はい、三条商店街でね、
はい、
イベントの時に私も絞り体験やらせていただきました。
そうですね。そしてその商品の中でもできるだけ環境に配慮した、そういう商品作りというのもされてますよね。
はい、そうですね。重量だったりとかね、
はい、
素材だったりとか、あとは養蜂家さんにちょっと還元するような商品も作ったりとかして、
そうですね、
いろいろやっております。
そうですか。養蜂家さんも高齢化が進んでなかなか苦労されてると聞きますが、そういう話もまた次回伺いたいと思います。はい、今日は、金市商店市川拓三郎さんにいろんなお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。